藤沢歴史探訪のコーナー、今月は弁財天信仰の歴史についてご紹介していただいています。今日も元藤沢市文書館館長でいらっしゃり、現在は茅ヶ崎市史編纂委員会の委員のメンバーでいらっしゃいます中島純一さんにお話を伺っていきます。中島さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週もですね、身近に感じていたはずなのに知らないことがたくさん出てきました。弁財天信仰のお話、今日も伺っていこうと思うんですけれども、2週目の最初にですね、改めてこの弁財天ってどんな神様だったのか、そういったところから中島さん教えてください。
はい、弁財天はですね、もともとは古代インドの神様でした。特に聖なる川の神のですね、サラスバティという神様として崇拝をされていたようなんですけれども、その後、仏教にですね、帰依をして、いわゆる仏様となりました。で、仏像の世界では、天部という会議に位置をしまして、女性の姿をですね、している非常に数少ない仏様の一人となります。で、音楽、学問、知恵などを司ると信じられている神様で、日本三大弁財天の一つ、江ノ島、竹生島、厳島、このうちの一つとして今江ノ島神社に祀られている仏様になります。
さあ、今ですね、その江ノ島というキーワードも出てきましたけれども、中島さんとの江ノ島弁財天って、やっぱり江ノ島イコール弁財天という私たちも意識はあるんですけれども、実際ここが聖地ということで、そしてこれ全国的にもこれ有名というお話で、その江ノ島と弁財天信仰について今日はここでちょっと詳しく教えていただければと思います。
はい、前回江ノ島縁起というですね、古い書物の中で伝承として、今に伝わるその江ノ島と弁財天信仰についてちょっとお話をさせていただきましたけれども、この江ノ島に弁財天が正式に勘定されたのは寿永元年1182年、有名な源頼朝が奥州征伐のために、当時の非常に有名な僧でした文覚上人という方にですね、命じた時にこの弁財天を勘定したというふうに、鎌倉幕府がですね、関係した歴史書であります吾妻鏡という書物にですね、実は書かれております。で、その後もですね、鎌倉の将軍家や北条氏一族等が訪れまして、様々な祈祷ですとかをここで行ったようなんですけれども、その頃の祈祷の内容としてはですね、いわゆる戦いに勝つ武運ですね、このための祈祷がほとんどでして、今よく知られているいわゆる福徳ですとかね、あと財宝とかですね、こういうことに関するものではなかったようなんですね。また現在の江ノ島は江ノ島神社で有名なんですけれども、実は中世以降、明治維新までは神様と仏様が共存する、そういう神仏混交の実は島でして、神様を祀る岩屋の本宮ですね、これが今の奥津宮というところなんですけれども、それから上の宮、これが今の中津宮ですね、それから下の宮、これが今の辺の宮ですね。これらをですね、岩本坊、上の坊、下の坊といういわゆるお寺がですね、実は別棟としてそれぞれの管理を実は行っておりました。現在旅館を営んでいます岩本楼ですね、こちらももともとは岩本院というお寺だったんですけれども、今はこういう旅館をしていますし、今江ノ島の市民の家が建っているところ、実はここにもですね、三重の塔が明治維新までは建っておりました。
そうなんですか。今の感じとちょっと江ノ島の雰囲気が違うんだなといったところが、ちょっと新しい発見となり、ちょっとびっくりしたんですけれども、寺とそして神社とあったということで、今の状態しか私はやっぱもちろん知らなかったり、そして今のね、歴史の話を聞いて皆さんにとってもね、ちょっと新しく江ノ島を知っていただけたかなと思うんですけれども、他にどのような信仰があったのか、以降どんな歴史があったのか教えてください。
はい、近世になってですね、慶長5年、1600年ですね、この時にはかの徳川家康がですね、江ノ島に詣でたという記録も残っております。また歴代の徳川将軍たちもですね、江ノ島弁財天に様々な寄進をするなどですね、その関係は多分いわゆる大奥の女性の方たちの介在によって深められていったようなんですね。で、この江戸時代、いわゆる近世になりますと、 弁財天が福徳や音楽、また芸能の上達などを司る神であるということからですね、庶民の間でいわゆる江ノ島詣でというものが流行しまして、多くのですね浮世絵などにも描かれるようになりました。また江ノ島だけではなくてですね、実は江ノ島から江戸へ弁財天がお出ましになって、そこで皆さんが拝むという出街帳というものもですね、実は数多く行われておりました。まあ、ただですね、その明治になりまして、明治元年のいわゆる廃仏毀釈によりましてですね、先ほどお話をした三重の塔ですとか、いわゆる仏教関係の施設ですね、それから仏像などがみんな破壊をされまして、そして海に投げ捨てられたりとかですね、いろいろ大変な時期がありました。明治6年、1873年になりますけれども、この時にこれまでの岩屋本宮、上宮、下宮、これらもですね、いわゆる仏式、仏教の世界から離れてですね、神社になりまして、そして今の江ノ島神社に改称されました。で、その時にですね、実はそれまで言ったお坊さんたち、僧侶もですね、全員、いわゆるそのお坊さんとしての地位を離れて、みんな、いわゆる神職ですね、神主さんになったり、あとはもう普通の俗人に戻ったり、そんなこともしておりました。
なんかその歴史、そして様々なことがあって、今の状況になったんだなということをですね、ご紹介していただいたんですけれども、その廃仏毀釈ということで名前が出てきました。ちょっと難しい漢字が当てられてますけれども、そのことが起こって、江ノ島にどういった影響があったのか、中島さん教えていただけますか？
はい。もともと江ノ島にはですね、20体近い弁財天像が神社関係のところにあったようなんですけれども、今もですね、島には数体の弁財天像残っておりますが、その残っているところとしてはですね、先ほどのこの江ノ島神社、あとは島の方たちの、いわゆるその家ですね、家の中、あとは旅館、旅籠ですね、こういうところで祀っていたもの。これはそのまま島の中にどうも残ったようなんですね。それ以外のものはやはり破棄されたりですね、海に捨てられたりしたものもあったようです。また、一部の仏像ですとか、あとはそのお寺で使われていた、いわゆる宝具というんですけれども、仏具ですね。例えば鐘とかあると思うんですけれども、まあこういうものはですね、その一部が実は島の外に流出をしまして、そしてある弁財天像はですね、もともと島にあった弁財天像なんですけれども、今は相模原市に明治になって建てられたお堂のですね、実はご本尊として祀られているというような例も実はあります。また市内の寺院にですね、そのまま弁財天像が一度移動したものがそのままそこに祀られていたりとかですね、あとは仏具として、これ鐘なんですけれども、大きな鐘なんですが、今も島の外のお寺にあって、で今も実はそれは宝具として使われているというようなことも実はあります。で、これらはですね、実はその流出した当時の記録がいろいろ残っておりまして、あとは、そのもともとその江ノ島にあったよということが、例えば先ほどのお話した鐘などはですね、もともと江ノ島にあったことがちゃんとそこに記録がされていまして、そういうところからこういう事実が実は分かったということがあります。
そうなんですね。今も使われていたりとか、流出って、言葉が出てきたので、内緒で出てっちゃったのかなとか、誰かの手によって、持ってかれちゃったのかなと思ったら、ちゃんと記されていて、記録に残っているということで、その辺もやっぱりこう、追っていくと中島さんちょっと面白いですね。
そうですね。多分、記録に残っていないものもあるとは思いますけれども、うん、でも、そこで、いわゆる失われたんではなくてですね、うん、他のところで新たな人生を送っている、そういう弁財天がですね、実際にあるということはですね、非常にありがたいことだなと思います。
そうですね。歴史上のことでね、しょうがないかなと思ったんですけれども、やっぱりそうやって残っているものもあるということで、やっぱり今中島さんの話もありましたけれども、改めてそこでまたその人生が始まったというね、また素敵なお話につながっていくなと思います。ということで、今月はですね、その弁財天信仰の歴史を中心に中島さんにお話を伺っています。1週目、2週目に続いて、また3週目、4週目とですね、また詳しくお話を伺っていきますので、来週もこの時間どうぞ皆様お楽しみいただきたいと思います。中島さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。